はい、こんにちは。総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日は、チャンネル S 番外編市民公開講座としまして、東海大学、脳神経科教授松内光則先生をお招きして、お話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
皆さん、はじめまして。東海大学、病院の脳神経科の松前と申します。今日は皆さんに痛みとそれから震えの治療ということで、お薬を用いた治療とそれから手術の組み合わせについてお話をさせていただきます。今日の内容なんですけども、まず今日初めてのここへの出演ですので、私の勤務先の紹介を最初にさせていただきます。それから脳とそれから血管を手術で見た画像がありますので、それをお見せして、実際に脳の中は顕微鏡でどうやって見えるのかなと、脳外科の先生たちってどういう仕事をしているのかなということを動画でお見せをいたします。その後は、少し難しい話になりますけども、私たち脳神経外科医が行う手術の中で比較的難しい手術に入る、覚醒化手術、患者さんとお話をしながら手術をやるというものの動画をお見せいたします。その後、今日のお話のメインになりますけども、ニューロモディレーションという言葉があるんですが、神経の機能を再生させる、それについて手術とそれから少しお薬の話をさせていただいて、痛みと血流障害の治療についてお話をさせていただいた後、最後に私が普段一緒に働いている仲間の紹介をさせていただいて終わりになります。それでは最初に職場の紹介になります。私は神奈川県にあります東海大学というところで働いております。実は東海大学は東京の渋谷とそれから札幌、それから熊本、それから清水にも校舎がございます。学生さんの数が全部で、今年の5月現在3万70名、教員の数が1684名です。教員1人当たりの学生数というのは 17.9 人なんですが、比較的大きな大学になります。皆様、よく東海大学のことを耳にするのはスポーツの分野だと思います。東海大学相模高校という、ここ今日総武大に来てますが、神奈川県この近くにある付属高校でました原監督の出身校も我々の大学の付属高校です。それから柔道の山下選手ですね、大きな活躍をされております。それから最近少し話題になっておりますラグビーですが、キャプテンそれからコーチも私どもの大学で一緒に学んだ人たちでございます。その他に全日空と一緒になってパイロットの養成というようなこともやってる、ちょっと変わったこともやってる大学です。で、私はそこの医学部を卒業してしばらく別の病院、実はこれ加藤先生と同じ病院でですね、卒業して2年間医師としての最初の研修を行って、それでまた大学に帰ってきたという経緯があります。大学病院がありますのは神奈川県の伊勢原市というところです。ちょうど神奈川県の真ん中には相模川という川が流れてるんですけども、それの少し西側になります。ほぼ神奈川県の真ん中です。今日収録しているのは総武大前というところ、相模原市というところにお邪魔しておりますが、比較的我々の大学病院から近いところにあります。神奈川県の伊勢原市はですね、新宿からだいたい1時間、羽田から90分、横浜から1時間、少し海の方に行きますと観光地で有名な鎌倉、それから加藤先生も大好きなサーフィンができる湘南海岸、あと西の方には、少し、火山がっていうか温泉の活動が最近活発になってきて、お客さんが少し減ってますけども箱根があります。遠くには富士山がありまして、 我々の大学のちょうど後ろ側ですね、このスライドに出てきましたけども、ここに大学病院があって、それから富士山が左側に見えてますが、この後ろ側が大山と呼ばれる神奈川県の中でも比較的山岳地帯に接しております。大学病院、このようにのどかなところにあります。周りに畑があって、から後ろには養豚場があるんですね。それから牛小屋もあります。神奈川県伊勢原市の名物はいわゆる果物なんですね。梨とかブドウとかの名産地であります。こういうのんびりしたところで働いておりますが、年間のだいたい脳神経外科の手術件数が500から550件、実はこのスライドにありますが、神奈川県 の中にはドクターヘリシステムというのがございまして、看護師さん、それから救急のお医者さんがこれに乗って現地に行って救急隊員から患者を引き継ぐという救急診療に使うドクターヘリが整備されております。ということで、我々の大学病院は比較的救急に対して力を入れているということ、それから大学病院ですので、がんの拠点病院にもなってますから、がんも多く扱っている病院でございます。私たちが働いている神奈川県伊勢原市の周り、おおむね神奈川県の真ん中を流れる相模川より西側には、神奈川県のだいたい 15% の人口が住んでおります。120万人というふうに言われております。この方々に適切な医療を提供するために日夜頑張っているというところで働かせていただいております。これは利益相反なんですが、私は日本脳神経科学会へ利益相反の自己申告を完了しておりますと。それからこの演題の発表に関して開示すべきものはございません。それから臨床研究に関しては東海大学の臨床研究倫理委員会の許可を得ています。またこれからお見せする画像の中には患者さんの音声、それから患者さんの表情の一部が映っておりますが、これも患者さんの承諾を得ておりますので、最初にお話をさせていただきます。それではですね、皆さんに私が普段やっている手術の画像をお見せをいたします。これはですね、顕微鏡の画像です。脳の周りにはくも膜という膜があるんですが、ここの細い繊維をですね、一本一本切って、それで血管の周りに、から病変に、達しているところです。奥に見えてきましたのが視神経、目から出る神経です。ちょうどこの右側の部分にですね、血管の薄い部分がありまして、これが破れていない脳の血管の膨らみ、脳動脈瘤というもので、この患者さんはこれ破れる前に手術してほしいということで、この洗濯バサミの小さいようなものを入れて手術をしているという姿です。ここに頸動脈がありまして、こちらが動脈瘤があった場所です。周りには非常に細い血管や神経がいっぱいあるのがご覧いただけるかと思います。これが脳の表面です。普段脳神経科の医者というのは、このように顕微鏡を使って脳、脊髄、それから手足に行く末梢神経と呼ばれる神経を手術をすることを専門にしております。それではですね、もう一つ、脳の脳外科を行う脳腫瘍の手術についてお話をいたします。これからお話しする脳腫瘍の手術は、実は、患者さんの頭を開けて、そして脳を直接顕微鏡で見ながら、患者さんとお話をしながら手術をしています。実はこの患者さんの病変は、言葉を話すところのすぐ近くにありますので、その言葉を話す機能を落とさずに、病変をできるだけたくさん取ってあげるということを行っている手術です。ですので、どこが言葉をしゃべるセンターか中枢かということを確認しながら手術をしています。皆さん、ちょっとね、この画像を見ると驚くかもしれませんが、実はですね、 脳そのものは痛みを感じないんですね。でもなぜ頭痛が起こるかと、なぜ頭が痛くなるか、これは脳を覆っている保護膜や、それから脳の、太い、脳の底の方にある血管には痛みを感じる場所があるので、そこら辺で痛みを感じています。いわゆる通称脳みそと呼ばれるところは、いくらいじっても患者さんは痛みを感じないということで、このような治療ができるわけです。でこれが手術の場面なんですね。で患者さんのですね、患者さんの顔が右側、カメラの方を向いてます。で左側のですね、ちょうどここの部分を、頭を開けてそれで手術をしているところです。で患者さんにですね、いろいろ言葉を喋ってもらって、そして今手術の画面の脳の表面が出てきましたけど、ここを電気で刺激しながら、患者さんの電気をすると言葉を喋るところの上に電気を当てると、この言葉が止まりますので、ここは絶対取ってはいけない、あるいはここなら大丈夫というところを探し出しているところでございます。少し患者さんが苦しそうな顔を時々されますけども、特に危険のない状態で行っています。一般の方にこれをお見せしますとですね、非常にこう違和感を持つとか非常にびっくりをされるんですけども、実はこの手術はですね、脳外科では昔たくさんやってました。ところが麻酔科の技術がですね、その頃は追いついてなかったので、実は手術中に患者さんの脳が腫れてきたり、あるいは呼吸に問題が出たりと、そういうトラブルがあったんですけども、今は麻酔の技術が非常に発展してきましたので、このような手術ができるようになったということが、このビデオを見ていただけるとよくお分かりいただけるかと思います。で患者さんのしゃべる場所がこれで分かりましたら、取る範囲が分かりますので、そうしましたら、その後麻酔を深くして一挙に取るということを行います。ビデオの中では指を1本2本こちらで別の医者が出してですね、その本数を当てさせたり、それから、いる場所の名前をしゃべってもらったり、お名前を言ってもらったりとか、そのように単に言葉をしゃべるしゃべらないだけではなくて、言葉の内容も確認するという細かい作業を行いながら、そして、言語の、センター中枢をですね、決めていくということをやっております。今ちょうどですね、指を1本2本出してですね、見たものを言葉で表現できるかということを、こういうのをタスク命令と言いますけど、それをかけているところでございます。で、ビデオの最後の方にですね、少し患者さんが喉が渇いてきたというふうにおっしゃるので、ガーゼに湿らしたお水をあげるというようなことも出てまいります。